レーシック番組裸眼を取り戻そう。
2回シリーズでお送りするレーシック番組裸眼を取り戻そう、番組案内役の山本舞子です。2回目の今回はレーシックで生活の質を向上と題しまして、東京歯科大学水道橋病院眼科学教授のヴィッセン宮島裕子先生にお話を伺ってまいります。ヴィッセン先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、前回は私のレーシックに対する都市伝説みたいなことを信じ込んでいて、裸眼で暮らせることの素晴らしさを実際に聞いて本当に感動しました。日進月歩で進化しているレーシック技術ですが、今最先端の技術にはどのようなものがあるんでしょうか。
レーシックは患者さん一人一人の目の形に合わせて、その方が最も見やすい理想的な形にすることができるようになりました。レーシックが始まった当初は、同じ度数の近眼の人には全く同じレーザー照射を行っていました。現在では非常に精密な検査装置で患者さんの目の状態を測定し、近視、乱視のみならず、さらに詳しくミクロン単位で角膜の歪みを測定して、最も見やすい角膜の形になるようレーザー照射できます。ちょっと分かりやすく言うと、望遠鏡で遠くの星を見るとき、これレンズの周差を修正することで本当に遠くまでよく見えますよね。それが周差補正になりますね。
もう個人の塩梅が分かってくるというわけですね。
はい、
というわけで今回はこうした最新のレーシック手術と生活の質の向上について、ヴィッセン先生にお話を伺ってまいります。
レーシック番組裸眼を取り戻そう。この番組は AMO ジャパンの協力でお送りします。
2回シリーズでお送りするレーシック番組裸眼を取り戻そう。2回目の今回はレーシックで生活の質を向上と題しまして、東京歯科大学水道橋病院眼科学教授のヴィッセン宮島裕子先生にお話を伺ってまいります。ヴィッセン先生の大学病院で導入されている最新のレーシック、アイレーシックなんですが、これは術前検査を綿密にされるんですってね。
はい、手術は短時間で終わりますが、手術前の検査は3時間ぐらいかけて行います。まずどのくらいの近眼か、乱視はどのくらいか、視力検査を行います。これは自覚検査といって、患者さんの答えに頼る検査です。次に角膜の綿密な検査を行います。角膜の形は一人一人異なりますので、角膜の厚さや歪みを詳しく解析し、角膜全体を地図のようにマッピングします。これらは多角的検査といって、患者さんの答えは必要なく、実際の測定結果がそのまま使えます。その他、目に何か病気がないか、目薬で瞳を広げ眼底の端の方まで確認します。また老眼年齢の方では、どの程度の見え方が遠くと近くのバランスがいいのか、いろいろな度数をかけて実際に体験していただいて、度数を決めていきます。例えば遠くをバッチリ見えるようにすると近くが見えにくかったり、また近くを見やすくすると遠くの見え方が物足りなかったり、その方その方で希望が違ってきます。ですので、検査にはゆっくり時間をかけて、そして最終的に一番しっくりいく見え方になる度数を選んでいきます。
3時間も検査にかけると、いろんなお話ができると患者さんもちょっと安心できますね。そしてこの綿密な検査の後、どんな手術になるんでしょうか。
この検査の後、どのようなレーザー照射をするかを決めます。先ほどお話ししたように、近眼と乱視だけではなく、高次周差というミクロン単位の歪みまで矯正することができます。フェムトセカンドレーザーで角膜にフラップを作り、そのフラップをめくり、その下の角膜実質というところに、プログラムした通りにエキシマレーザーで照射していきます。レーザー照射は近眼の程度によって異なりますが、何十秒という単位になります。この間わずかに目が動くことがありますけれど、レーザーについている眼追従装置ですね、これで目が動いても正確な位置にレーザーが照射されるようになっています。 また万が一ですけれども目が大きく動いてしまった場合はレーザーは自動停止します。このように非常に安全かつ精度の高い手術になっています。
レーシックも進化してかなりハイテクになってきてるんですね。なんかこう昔聞いた噂ではレーシックの手術中に瞬きをしちゃいけないって聞いたことがあるんですけど、それは違うんですね。
はい、人間ですから瞬きはします。はい、ただ目を固定していますので瞬きしても手術には影響しないのでご安心ください。
さあ、この最新のレーシック手術アイレーシックにはどんなメリットと課題があるんでしょうか。
このような工事周差を考慮したレーザー照射で、メガネやコンタクトでは矯正できなかったレベルまで矯正が可能となりました。どういうことかと言いますと、同じ 1.0 の視力でもより質の高い、すなわちくっきりした見え方になります。そしてレーシックでは近眼が強ければ強いほど角膜を削る量が多くなります。以前のレーザー照射では近眼が強いとこの角膜を削る量が多くなって、コントラスト感度が低下したり、あるいは夜電球の光が眩しいハローやグレアの問題がありました。最新のレーシック手術ではこれらの問題が解決され、より質の高い視力が得られるようになったのです。課題は術後のケアです。何も問題ない方が大半ですが、レーシックも手術の一つですから注意すべき点がいくつかあります。レーシックでフラップを作る際、一部の知覚神経が切れます。これは一時的なものなんですけれども、その間ドライアイになります。目薬、人工涙液の点眼を頻繁に行い、それでも良くならない場合は涙点プラグというものを入れます。この涙点プラグというのは、はい、涙の出口があるんですけども、そこにも蓋をしてしまって、涙が少し目の中に溜まってくれる、こういった効果があります。
流れないようにすると。
そうなんですね。これも一時的に使うだけで、いいんですけれども、こういった方法もあります。そして、手術後の見え方が期待していたのと異なる場合、実際には弱すぎる場合とか強すぎる場合があります。まずは経過観察して、慣れていただくんですけれども、もし最終的に納得できない場合は担当医と相談してもう一回レーザーをかけて微調整などができます。このようにドライアイも矯正が合わない場合も十分な説明と対応を行えば、患者さんが不安になることはありませんが、実は放置しているケースがありまして、そういった場合がレーシック後の不満例となって、こういった患者さんが目立っていること、非常に残念に思います。
せっかく思い切ってレーシック受けたのに、後のケアも大事ですよね。さて、この最新のレーシック手術アイレーシックを受けた方の術後の経過というのはいかがでしょう。
はい、以前のレーシックの手術が決して悪いというものではないんですけれども、この最新のレーシックの手術成績はさらに向上しています。学会による日本における手術成績で裸眼視力 1.0 以上が 95% 以上ということをお話ししたんですけれども、この最新のレーシックをより多く取り入れているアメリカでは 1.0 以上が 98% という素晴らしい成績が報告されています。
じゃあやっぱりアメリカから日本に来たっていう感じの手術なんですか、これは。
アメリカの方がこの最新のレーシックを早く取り入れ、そして行っている施設が多いようですね。
なるほど。そしてこの術後の生活について患者さんからはどんな声が聞かれますか。
日常生活でメガネやコンタクトレンズから解放され、見え方の質、すなわちクオリティオブビジョンが向上し、生活の質も向上するのが強く感じられます。毎朝コンタクトをつける手間がなくなり、忙しい朝の時間の精神的プレッシャーが減ったとか、スポーツをしていてコンタクトが外れないか気にする必要がなくなって、とても集中できるようになったとか、また旅行の時ですけれども、出発前にいつもコンタクトとか眼鏡を忘れていないか気にしていた人がその必要がなくなり気が楽になったとか、多くの喜びの声を聞いています。
なるほど。やっぱりずっとも20年近くこう使い捨てコンタクトレンズを使っていると、この経費はいつまで続くんだろうかって思ってしまうんですよね。今ってこのレーシックってだいたいおいくらぐらいで受けられるんですか。
施設によって多少異なりますけれども、両目で20万から40万というのが一般的ではないでしょうか。
となるとやっぱり長い目で見るとお得ですよね。
はい、実際に計算してみた結果があるんですけれども、やはりレーシックをした方が長い目で見ると費用がかからないということになりますね。
では最後に番組をお聞きの皆様にメッセージをいただけますか。
はい、私自身40歳の時にレーシック手術を受けて、今まで20年間メガネやコンタクトレンズから解放され、 本当に受けてよかったと思ってます、うん、また私自身手術をしておりますけれども、この手術をしている20年間多くの方にレーシック手術をさせていただき、そしてしっかりした手術前の検査と説明を行えば非常にいい結果が出ています、うん、このように患者さんに手術の利点と限界を理解してもらえば、これほど安全で確実な手術はないと考えています、うん、レーシックを受けようか悩んでいる方、まずはレーシックを施行している信頼できる施設で検査を受けてみたらどうでしょうか、うん、適応に問題なければきっとメガネやコンタクトレンズに頼らない快適な生活が待っていると思います。
私ももう興味津々ですではそろそろお時間となってまいりました。今回はレーシックで生活の質を向上と題しまして、李泉先生に伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。
レーシック番組裸眼を取り戻そう。
レーシック番組裸眼を取り戻そうの2回目、まあ、2回にわたってレーシックに焦点を当てた番組をお送りしてまいりましたが、皆様いかがだったでしょうか。まあ、目が悪くてコンタクトをずっと使ってるっていう方今多いと思います。そしてメガネずっとかけてるっていう方も多いと思います。今一度最新のレーシックについて調べてみてはいかがでしょうか。もう私はちょっと興味がありますね。先生の病院に行ってみたいぐらいです。さて番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経裸眼を取り戻そう係まで、または番組ホームページの右欄にある番組宛てメール送信フォームから送信することもできます。そしてこの番組は聞き逃しをされた方、もう一度聞きたいという方のためにポッドキャストやオンデマンドで音声配信をしています。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認ください。レーシックにちょっと興味ある方、ぜひ前回の放送もお聞きください。それではそろそろお時間となってまいりました。解説は東京歯科大学水道橋病院眼科学教授の備前宮島博子先生、番組の案内役は私山本舞子でした。備前先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
レーシック番組裸眼を取り戻そう。この番組は AMO ジャパンの協力でお送りしました。